宝庫が2019年5月号ナンバー164。表紙。今月の表紙は入学式。満開の桜のもと、お父さんと一緒にちょっと恥ずかしそうな笑顔で向かう入学式。たくさんの夢と希望をランドセルに詰めて登校する小学校で楽しい生活が送れるといいですね。コンテンツ、目次。3ページ、特集。生き生き、茨城夢国体2019。茨城県の代表を目指して。4ページ、5ページ、特集。イラン、カラプテ、釧路、札幌。国体で市内在住の3選手が優勝。6ページ、7ページ、ピックアップ。古賀桃祭り、古賀桜祭り。8ページ、9ページ、ピックアップ。サンスポ古賀花桃マラソン。10ページ、空き家バンクが始まります。
11ページ、
民生委員、児童委員は地域のパイプ役として活動しています。全国大会出場。
12ページ。
5月は消費者月間です。5月31日は世界禁煙デーです。13ページ。健康百科、公園日和。14ページ。キラリ、輝く人たち。15ページ。今月の古学校、私の夢。16ページ、古賀歴史見聞録。17ページ、図書館の本棚から。古賀今昔物語。18ページ、19ページ、町の話題、レポート。20ページ、21ページ、子育て情報。22ページ、23ページ、古賀インフォメーション。24ページから35ページ、お知らせページ。36ページ、古賀スタグラム、読者アンケート。目次、終わり。ハリア市長からのメッセージ。31年続いた平成は、皆さんにとってどのような時代でしたか？私は人の生き方や働き方が大きく変わった時代であったと感じています。これから始まる令和という時代、未知なる世界を駆け抜ける若い世代にとって、古賀という街が誇れる姿となるよう、これからも魅力を発信していきます。3枚の写真があります。写真1、小学校の入学式で、少し緊張する新一年生の様子です。写真に、古賀サッカーフェスティバルで、ボールを追う古賀一高の選手。写真3、岩と神楽を舞う姿です。写真終わり。特集、生き生き茨城夢国体2019。茨城県の代表を目指して、福井国体の経験を糧にさらなる飛躍を。平成30年に開催された福井幸せ元気国体2018に、茨城県の代表として多くの市内在住選手や出身選手が出場しました。9月から開催される生き生き茨城夢国体2019。出場に向けてそれぞれ練習に取り組んでいます。地元開催の国体に出場し、好成績が残せるよう頑張ってください。福井幸せ元気国体2018、古賀在住出身の出場選手。競泳、少年男子 A50 メートル、100メートル自由形、4×100 メートルメドレーリレー。 佐山翔太さん、上層学院高等学校。競泳少年男子 B100 メートル背泳ぎ。押田健さん、三和中学校。高等学校野球硬式。金子亮さん、日本大学第三高等学校。ソフトテニス青年女子、荒川小杖さん、常磐大学高等学校。空手道青年男子組手重量級、染谷隆義さん、警視庁。空手道青年女子組手、染谷真由美さん、茨城県競技向上対策本部。福井国体開催時点の所属を掲載しています。写真説明。組手を行う染谷真由美さん。写真終わり。特集。イラン・カラプテ・クシロ・札幌国体で、市内在住の3選手が優勝。イラン・カラプテとは、アイヌ語で、こんにちはという意味。2月14日から17日、札幌市で開催されたイラン・カラプテ・クシロ・札幌国体に出場した市内在住の内藤選手、滝沢選手、伝田選手が全員優勝する快挙を達成しました。3選手の活躍もあり、茨城県チームの冬季競技終了時点での順位は、天皇杯3位、皇后杯3位の好位置につけています。今回の冬季競技と9月に開催されるいきいき茨城夢国体2019の合計点数で最終順位が決定します。冬季競技終了時点での順位の表があります。順位、天皇杯、皇后杯の順に読みます。1位天皇杯北海道、皇后杯長野県。2位長野県、北海道。3位茨城県、茨城県。4位青森県、愛知県。5位山形県、山形県。国民体育大会ってどんな大会？茨城国体マスコット、茨城キーが答えています。国民体育大会は都道府県対抗方式で行われ、冬季競技と夏季競技の総合得点を競います。男女総合優勝である天皇杯と女子総合優勝である皇后杯の獲得を目指し、代表選手たちが熱戦を繰り広げます。スキージャンプ競技。内藤智文、26歳、古河市スキー協会。第74回国民体育大会冬季大会優勝。第19回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会優勝。FIS ジャンプワールドカップ2019出場。昨シーズンの一番の目標だった国体で優勝し、ワールドカップにも出場できたのは多くの支援者の支えがあり、ジャンプ競技に集中することができたからです。これからもトレーニングをしながら支援の呼びかけなどを行い、自身のスキーができる環境を整えていきたいと思います。そして大会での継続的な入賞を目指していきます。スキーアルペン競技。伝田佳代、23歳、古河市スキー協会。第74回国民体育大会冬季大会優勝。第97回全日本スキー選手権大会優勝。コンチネンタルカップ3位。昨年はシーズンに入る準備が遅れてしまい、なかなか調子を上げることができませんでした。途中からは、スキーを楽しむことだけを考えたので、プレッシャーに打ち勝つことができました。その結果、気持ちを持ち直し、良い成績を収めることができたと思います。 スキークロスカントリー競技、滝沢小杖、23歳、フォーカシステム SC。第74回国民体育大会冬季大会優勝。第29回ユニバーシアード冬季競技大会2位。2019年ノルディック世界選手権出場。昨シーズンは世界選手権ユニバーシアードへの出場。全日本選手権での優勝を目標に練習に取り組んできました。しかし練習量が足りず、自信を持った滑りができなかったので、今シーズンはもっと練習量を増やし、自信を持って眺めるよう頑張りたいです。写真説明。賞状を持ち、表彰台に立つ内藤智文さんの写真と、賞状を持つスキーアルペン競技、伝田佳代さんの写真と、クロスカントリーの滝沢小杖さんの写真があります。写真説明終わり。ピックアップ。第43回、古賀桃祭り、日本一の花桃の里。春の訪れを告げる第43回古賀桃祭りが、3月20日から4月5日まで、古賀久保公園、古賀総合公園で開催されました。矢口や源平など約1500本もの、花桃が咲き誇り、約17万人の来園者の春気分を盛り上げました。今年は昨年と同日の3月12日に開花が宣言され、祭り初日の20日には会場全体が優しいピンク色に包まれました。その後は寒暖の差がある日が続きましたが、3月下旬には満開を迎え、会場は桃源郷を思わせる景色に包まれました。4月に入ってからも遅咲きの花桃が咲き始め、長期にわたり来園者の目を楽しませました。大小8個の写真があります。古賀大使、渡辺徹さん、古賀桃祭りに来園。3月21日、古賀桃祭りの開園式後に、徹星座番外編ふるさと古賀に帰るが行われました。古賀大使の渡辺徹さんがプロデュースするお笑いイベント、徹星座に参加したお笑い芸人、那須中西、ポカスカジャンとのステージショーには多くの観覧者が集まりました。ステージが始まると会場は笑いの渦に包まれ、大いに盛り上がりました。最後は渡辺徹さんのヒット曲、約束も披露され、たくさんの歓声が上がりました。写真説明。右手を大きく上げて歌う渡辺さんに、拍手するたくさんの聴衆の姿の写真があります。写真説明終わり。第6回古賀桜祭り。4月1日から7日まで、ネーブルパークふれあい広場で第6回古賀桜祭りが開催。開園式が行われた4月6日に合わせて桜が満開になり、多くの花見客の目を楽しませました。また、ステージイベントと楽しんだり、レジャーシートを敷いて食事を楽しんだりと、思い思いに春の一日を過ごしました。第7回サンスポ古賀花桃マラソン2019 3月10日1万3000人のランナーが古賀を駆け抜ける古賀花桃マラソン。今年で7回目を迎えたサンスポ古賀花桃マラソンが3月10日に開催されました。全国各地から約1万3000人がエントリーし、暖かな陽気の中、大勢のランナーが市内を駆け抜けました。トップランナーは、前年更新された大会記録をさらに塗り替えました。2時間19分12秒。平坦なコースのために好タイムが狙え、完走したランナーからも自己記録を更新できた、などと 喜びの声がたくさん聞こえました。問い合わせ、スポーツ振興課、古賀花桃体育館、電話 92-0555。写真説明。重なるようにして走る大勢のランナーの写真。両手を上げてテープを切る誇らしげなランナーの写真。ブラスバンドや鼓笛で応援する人、飲み水を配る人、傷を負った人を看護する人、様々な形で協力する人たちの写真があります。写真説明終わり。ボランティアスタッフの皆さん、沿道から応援してくれた皆さん、交通規制にご理解いただいた皆さん、ご協力ありがとうございました。あなたの空き家を利用してみませんか？5月から空き家バンクが始まります。市では市内の空き家解消や住環境の改善、定住促進による地域活性化を目的として、5月7日から古河市空き家バンクの登録を開始します。空き家の売却または賃貸を希望する所有者から情報の提供を受け、空き家バンクに登録された物件を全国の利用希望者に紹介していきます。所有する空き家の活用に困っている人は、ぜひ登録してください。また、空き家の状況により登録できない場合もありますので、登録手続きをする前にご相談ください。問い合わせは、相和交通防犯課、電話 92-3111、QR コードがあります。物件登録の流れ。1. 物件登録。空き家の売却・賃貸を希望する人は、所定の書類を市役所に提出。2. 物件調査。市役所・宅建業協会・空き家の所有者で物件の現地確認。3. 空き家情報の公開。市ホームページなどで情報を公開。4. 物件交渉。買いたい・借りたいとの申し込みが市にあったときは、所有者に連絡、宅建業協会の仲介により、契約交渉を実施します。契約が成立した場合は、法律で定められた仲介手数料が必要になります。契約交渉には、市は関与しません。民生委員、児童委員は、地域のパイプ役として活動しています。介護、健康、子育てなど生活の中で気になることがありましたら、お住まいの地域の担当委員までお気軽にご相談ください。民生委員、児童委員、主任児童委員には守秘義務があり、相談内容や個人情報などの秘密は守られます。問い合わせは、健康福祉総務課電話 92-5771。古河市の民生委員、児童委員の概要。民生委員、児童委員は、厚生労働大臣から委託を受けた非常勤の地方公務員です。委員数225人。平成31年4月1日現在。内訳、民生委員、児童委員、地域担当213人。主任児童委員、児童問題専門。12人。委員の氏名、担当区域、連絡先、市ホームページに掲載してあります。第1地区、三和地区、第2地区、古河一中学区、第3地区、相和地区、第4地区、古河二中学区、第5地区、古河三中学区、QR コードからもご覧になれます。全国大会出場。第18回全国小学生ソフトテニス大会。高学年男子、中原一斗さん。古河 STC スポーツ少年団所属。高学年女子、ひとつき彩さん。 近藤千穂さん、古賀 STC スポーツ少年団所属。第27回全日本大学女子サッカー選手権大会、成田恵里さん、神奈川大学、青木美弘さん、東洋大学。第41回全国高等学校柔道選手権大会、男子無差別、松田新太さん、国学院大学栃木高等学校。5月は消費者月間です。怪しいと思った時は私たちに相談してください。平成30年度に古河市消費生活センターへ寄せられた相談件数は961件で過去最高でした。架空請求はがきやメールでの詐欺的な悪質商法の増加が影響しています。不安を感じたり、対処に困ったりしたときは、一人で悩まず相談してください。問い合わせ、古河市消費生活センター、古河商工政策課内。電話 23-1718。 9. クエスチョン。訪問買取の契約は解約できるの？不要品を買い取ると電話があり、いらない古着を用意していたら、買取業者は古着には目もくれず指にはめていた指輪を見て、いらないアクセサリーはないかと言ってきた。高値で買い取るというので、金やプラチナのネックレスを買い取ってもらったが、ネットで調べると相場より安いので、契約の解約をしたい。 A アンサー。センターからのアドバイス。訪問買取では事前に買取の承諾をしていない商品を売却した場合、クーリングオフが適用されます。また8日間のクーリングオフ期間であれば、物品を手元に置くことも可能です。加えて、はがきでクーリングオフの意思を伝える必要があるので、早めに当センターにご相談ください。出前講座のご案内。10人以上の団体を対象に、私は騙されない、消費者被害に遭わないためにを開催中。5月31日は世界禁煙デーです。2020年、受動喫煙のない社会を目指して、タバコの煙から子どもたちを守ろう。自身の健康のためにも、未来を担う子どもたちを守るためにも、まずは世界禁煙デーに一日禁煙チャレンジをしてみませんか？問い合わせは、福祉健康づくり課、電話 48-6883。子供にタバコの煙を吸わせない。市では乳幼児検診、3から4ヶ月児、1歳6ヶ月児、3歳児で両親の喫煙率に関するアンケートを実施しています。平成29年度の成果では、父親の喫煙率が高く、乳幼児のいる家庭の約半数でタバコが吸われている状態です。家の中はもちろん、車内など、子どもたちはタバコの煙を自分の意思で避けることはできません。親が常に子どもの健康を考えることが大切です。禁煙治療に保険が使える医療機関情報最新版 QR コードがあります。乳幼児を持つ親の喫煙率のグラフがあります。横軸は妊娠中3ヶ月児検診、1歳6ヶ月児検診、3歳児検診。縦軸、パーセント。妊娠中は、母親が 4.1%。3ヶ月検診では、母親が 6.4%、父親が 41.0%、 1歳6ヶ月時検診では、母親が 8.5%、父親が 43.4%、3歳児検診では、母親が 12.1%、父親が 43.3%、平成29年度乳幼児検診アンケート、古賀市。健康百科。乳幼児、期の虫歯予防。乳歯は全部で20本あり、はい揃うのは3歳前後です。乳歯は永久歯より表面のエナメル質が薄いため虫歯になりやすく、進行も早いと言われています。乳歯が虫歯になると永久歯の歯並びに影響してきます。虫歯になり、よく噛めないことで、顎が発達せず、永久歯の並ぶスペースがなくなってしまうからです。虫歯になってしまうと、治療はできても元通りにはなりません。ですから虫歯にならないように気をつけることが大切です。歯を守るポイント。1、きちんと歯磨きをしましょう。生え始めの時期はガーゼなどで優しく拭きます。奥歯が生えてくる時期になったら歯ブラシを使いましょう。うがいができるようになったら歯磨き粉を使います。子供が1歳6ヶ月ぐらいから自分で磨きたがるようになりますが、小学校低学年くらいまでは大人が仕上げ磨きをしましょう。2. 規則正しい食生活。食事は3食きちんと食べ、おやつは時間と量を決めましょう。甘いものを日常的に食べたり、スポーツ飲料や清涼飲料を水代わりに飲んだりしていると、口の中が常に酸性になって虫歯ができやすくなるからです。3. かかりつけの歯科医師を作りましょう。市の1歳6ヶ月時検診や3歳児検診では、歯科検察があります。定期的に歯科医師に見てもらうことが大切です。また、フッ素には虫歯予防効果があるので、歯科医院で定期的に塗布してもらうと虫歯予防につながります。近年、歯と生活習慣病の関連性が指摘されています。子供だけでなく、家族みんなでお口の健康を心がけましょう。健康づくり方。公園日和。夏も近づく88夜。茶畑のある風景。風香る5月。茶摘みの歌にもあるように、野にも山にも若葉が茂る季節です。花桃のイメージが強い古賀久保公園ですが、公園南側にある茶畑を知っていますか？この地域のお茶は、さしま茶と呼ばれ、江戸末期に日本で初めて海外へ輸出された歴史もあります。美しい緑に育った茶畑と、古民家昨年再生された梅林と歴史ある久保様の森、これらが織りなす風景は、公園を代表する景色の一つです。茶葉の収穫を迎えるこの季節、公園では恒例の第18回ふるさと古賀新茶祭りが開催されます。好評の茶摘み体験や茶席のほか、新茶や関連品の販売も予定しています。公園の懐かしくも風情のある景色をぜひお楽しみください。第18回ふるさと古賀新茶祭り。5月19日日曜日、10時から14時30分。問い合わせは、古賀久保公園、古賀総合公園管理棟。キラリ、輝く人たち。民謡に魅せられて、渡辺幸彦さん、上辺美、83歳。民謡の認定師範教授の資格を持ち、民謡指導家として広く活動している渡辺さん。介護事業所への慰問をはじめ、地域のコミュニティセンターで集いを開いたり、小学校で児童に民謡や楽器について教えたりと、 普及に努めています。日本の伝統文化である民謡の素晴らしさをより多くの人に伝えるため、様々な活動を行う渡辺さんの情熱や、これからの目標について伺いました。勲章を胸に、渡辺さんの写真があります。民謡との出会い。自衛官として、古賀駐屯地に勤務していた渡辺さん。陸上競技の県代表選手として活躍し、短距離種目では昭和35年のローマオリンピック候補選手に選出されるほどでした。日々のトレーニングの中でも大好きな歌は常に口ずさんでいたそうです。民謡との出会いは昭和27年、NHK のど自慢全国コンクールに出場した時でした。渡辺さんは歌謡曲での出場でしたが、他の出演者が歌っていた民謡の豊かな旋律に大きな感動を覚えたことを今でもよく記憶しているそうです。その魅力に取りつかれ、その後すぐに民謡の世界へ足を踏み入れ、独学で学んでいきました。伝統文化の普及のために、稽古に打ち込み、数々のコンクールに入賞してきました。昭和33年に自身のグループが、佐島法然音頭の曲に詩をつけて地域で歌い、それが現在では古賀人句として多くの人に愛されているので、感慨深いと話します。だからこそ、子供から大人までより多くの人に民謡の素晴らしさを知ってほしいと強く感じるようになりました。その熱い思いから現在は在宅介護支援センターなどの介護事業所への慰問や、公民館などの地域のコミュニティセンター、小学校で普及活動などを行っています。古賀第六小学校へは毎年訪問し、一緒に民謡を歌ったり、三味線指導家の奥さんと三味線体験を行ったりと、伝統文化に触れる機会を作っています。地域のコミュニティセンターではお弁当を用意し、近所の高齢者を前に歌うなど、地道なボランティア活動を続けているそうです。毎回楽しみにしている人も多く、参加者の笑顔を見ることが嬉しいと話します。このような伝統文化向上への貢献が認められ、平成30年には、功罪日本民謡協会から厚労省が贈られました。民謡の魅力を後世へ。これからもジャンルを問わず本を読んだり、様々な人と友達になり話を聞くことで幅広く知識を深めていきたい。それが民謡を続ける活力になると話す渡辺さん。さらに多くの人に民謡の素晴らしさを知ってもらうため、これからも普及活動を続けていきたいと考えています。民謡を歌うことの楽しさを伝えることで、次の時代へその魅力を伝えていく人が増えてくれたら嬉しいと話す朗らかな表情が印象的でした。介護事業所で民謡を歌う渡辺さんの写真があります。古賀アイドル。今月の古賀子。いい子が育つ古賀。樋口陶器くん、平成27年2月生まれ、コーノス。食べることと時計が大好きな陶器くん、元気に育ってね。父、高弘さん、母、直美さん、陶器くんの写真があります。鈴木未来ちゃん、リオンちゃん、平成26年9月生まれ、平成29年2月生まれ、尾崎。姉妹仲良く元気に大きくなってね。ハートマーク。ママの宝物。ハートマーク。母、リエさん。未来ちゃん、リオンちゃんの写真があります。国母、かなたくん。平成30年5月生まれ、三杉町。5月で1歳おめでとう。元気にすくすく育ってね。父、直樹さん。母、奈々さん。かなたくんの写真があります。 亀田風斗くん。平成29年8月生まれ、東山田。元気いっぱい、笑顔いっぱい、明るく大きく育ってね、ハートマーク。父、直人さん、母、楓さん。風斗くんの写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話受付中。メールのタイトルを、今月の小学校応募、とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、citi.pr@citi.ibaraki-koga.lg.jp 総はシティプロモーション課へ申し込んでください。QR コードがついています。私の夢。たくさんの人を救う勇気ある消防士に、柏山ライトさん、古賀第四小学校6年生。僕のお父さんは消防士です。火事の現場で多くの人を救助しています。その姿を見て僕も消防士になりたいと思いました。テレビなどで見る火事の現場はとても大変そうで怖くなる時もありますが、火事の現場で逃げ遅れた人はもっと怖い思いをしているのだと思います。だから僕はお父さんのようにたくさんの人の命を救える勇気のある消防士になりたいです。写真、少し笑みを見せてカメラを見つめるライト君の姿があります。古賀歴史見聞録、神社寺院のお札。神社と寺院。一般的には神社には神様、祭神、御神体が祀られ、寺院には仏様、本尊などの仏像が安置されています。現在のように神社と寺院が明確に分けられたのは明治時代以降で、それまでは神仏集合で神と仏は混在し、神社は寺院別当寺によって管理されていました。明治元年1868年3月に神仏分離令が出され、諸神社の別当や社僧に原則を命じ、仏具、仏像などを撤去するように2つしました。以後、鎮守神の独立、集合神の菩薩、権現号の剥奪などが行われ、神仏集合の伝統が破壊されました。そして、廃仏毀釈運動が起こり、廃寺になった寺院も多くありました。古いお札、お守り。神社や寺院は、祭神や仏像の種類によって、その御利益は多岐にわたっています。社寺で授与されるお札やお守りも種類が豊富です。しばしば旧家からは、俵やかますなどに入れて、天井裏の梁などにくくりつけられた社寺の古いお札類が発見されることがあります。こうしたお札類を調べることによって、どのような社寺に参詣し、どのような御利益を願ったのか知ることができます。そこでお札を具体的に見ていくことにしましょう。収容寺のお札。ここで取り上げるお札は、秋葉山収容寺のお札で、ご祈祷配置通直願所収容寺と文字が印刷、木版されています。実とあるので、これ自体は祈祷札の包み紙ということになります。縦37センチ、横15センチを測り水引きで結んでいます。収容寺は現在の静岡県浜松市天竜区春野町にあった寺院で、明治6年1873年に廃寺になりましたが、地元の強い要望で明治13年1880年に改めて創建されています。直願所とは天皇の直願によって 鎮護国家、応対安穏などを祈願した社寺のことで、収容時は安永7年1778年に後桃園天皇の直願所となっていました。この包み紙の中には8種類のお札類が入っています。火伏せの神、秋葉大権現、静岡県浜松市天竜区春野町にある標高866メートルの秋葉山は、火伏せの神、秋葉大権現として信仰を集めました。江戸時代までは、秋葉権現を祀る秋葉権現社と、観世音菩薩を本尊とする収容寺とが同じ境内にある神仏集合の山で、禰宜、僧侶、修験の三者が奉仕していました。神仏分離令が出されると、明治5年1872年、収容山を神道の秋葉大権現と仏教の収容寺に分離し、さらに秋葉大権現を秋葉神社に改修しました。明治6年1873年、収容寺の廃寺に伴い、三尺坊は満照三家水斎、静岡県袋井市に遷座しました。戦後、秋葉神社は、収容山本宮秋葉神社と改修し、現在に至っています。江戸時代、秋葉権現は全国で信仰を集め、収容山に参詣する秋葉講が結成され、秋葉権現や秋葉社が誕生されました。古河市内には本町一丁目に秋葉神社があり、弘化2年1845年9月に古河城主が誕生し、火伏せの神として祀ったのが始まりとされています。古河市地域からも火伏せの御利益のため秋葉山に参詣した人たちがいたことがわかります。三和資料館では第29回、観蔵資料展、神様仏様、社寺のお札を6月27日木曜日まで開催しています。ぜひご覧ください。三和資料館学芸員、小林康氏。図書館の本棚から、一般書、小説、14歳、明日の時間割、鈴木、ルリカ、著。中学校舞台に時間割に見立てた7編の短編で、現代人の苦悩、笑い、絆、友情、思いを鮮やかに描写する。笑って笑ってポロッと泣かせる、胸に迫る青春群像、中学生作家の小説第2弾、出版社、小学館。一般書、手芸、水引き、レシピ、田中杏奈著。贈り物や行事、祭事のあしらいなど、多様な場面で結ばれてきた水引き。結びの意味や素材の美しさを伝えるとともに、基本の結びを紹介し、現代の暮らしに合わせたモダンな水引きアレンジを提案します。出版社、グラフィック社。児童書、情報、YouTuber教室。山田聖子原作。YouTuber の基礎知識から動画の撮影や編集、投稿の仕方まで、YouTuber になるために知っておきたいことを漫画パートと解説パートで紹介する。出版社、ポプラ社。絵本、飴玉、ペクヒナ作。一人で遊ぶどんどんは、ある日、駄菓子屋で色とりどりの飴玉を手に入れる。口に入れると、突然周りの声が聞こえてきた。年老いた犬や、今は亡きおばあちゃんたちの心の声を聞くうち、どんどんの心にも変化が訪れ。出版社、ブロンズ社。ユーセンター総和。古河今昔物語。タイムトラベルフォトグラフ。 カメラのイラスト。昭和34年に行われた昭和中学校建設の様子です。平成20年の校舎解体の際、当時使用した松の木の基礎杭がしっかり残っていたことに工事関係者が驚いていたそうです。机や椅子を運び出し、校舎の解体工事をする大勢の人たちの写真があります。また、現在の新校舎の写真も載っています。募集、このコーナーに掲載する昔の昭和地区の写真を探しています。お持ちの人は、昭和シティプロモーション課、電話 92-3111 までご連絡ください。町の話題、レポート。満開の桜が門出を祝福。小学校、中学校入学式。市内の中学校で4月8日に、小学校で4月9日に入学式が行われました。小学生1107人、中学生1093人が、期待と希望を胸いっぱいに膨らませ、新生活をスタートさせました。始まった小学校では62人が入学。6年生に手を引かれながら、みんな元気に入場し、校長先生の式辞や来賓祝辞をしっかりと聞いていました。新1年生として明るい学校生活を送ってください。写真、担任の先生に名前を呼ばれ、元気いっぱいに返事をする新1年生の写真が載っています。古賀の自然と歴史を訪ねて、第20回古賀枕賀の里花桃ウォーク、3月23日、24日に古賀枕賀の里花桃ウォークを開催し、北は北海道札幌から南は鹿児島県肝付町まで1366人が参加しました。1日目は、渡良瀬遊水地の豊かな自然の中を、2日目は市内の歴史ある町並みを歩き、参加者は春の息吹を感じながら、博物館や史跡に立ち寄り、思い思いにウォーキングを楽しみました。青空の下、旗を掲げて出発する参加者たちの写真があります。新たな第一歩を、小学校、中学校、卒業証書授与式、市内旧中学校で3月13日に、市内23小学校で3月19日に卒業式が行われ、小学生1174人、中学生1197人に卒業証書が授与されました。昭和南中学校の式典では、思い出深い行事のワンシーンがスライドショーで上映され、先生や在校生からエールが送られました。卒業生は感慨無量の様子でした。写真、昭和南中学校では一人一人に卒業証書が授与されました。力の限り走り抜け。第39回古賀市高校サッカーフェスティバル。3月23日から25日。古賀市サッカー場などで、第39回古賀市高校サッカーフェスティバルが開催され、茨城県をはじめ、岩手県や静岡県など、1都8県から16校が参加しました。市内からは4校が出場。昨年優勝した古賀第一高等学校は、決勝トーナメントで、大森学園高等学校、東京都に、惜しくも敗れ3位でした。今後は、全国高校総体サッカー競技茨城予選会が予定されています。持てる力を発揮して頑張ってください。390年の歴史が息づく、岩戸神楽、継承する日本神話の舞。4月7日、大和田の和紙神社で、茨城県無形民俗文化財の岩戸神楽が奉納されました。この神楽は 五穀豊穣と家内安全を願い、大和田の神官が地域で奉納したことが始まりとされています。約4時間の演舞からは、伝統を絶やすことなく継承する地域の人たちの情熱を感じることができました。花の香りを身近なものに、花桃アロマ開発に向けた花の摘み取り、4月9日、古学坊公園で花桃の摘み取りを行いました。これは花桃を利用したアロマ商品製造のために行われ、ボランティアなど40人が参加し、約30キログラムの花を採集。ピンク色の花に包まれながら摘み取りを行い、参加者からは、たくさん取れたよ、アロマの完成が楽しみ、などの声が聞こえました。写真、お母さんと一緒にたくさんの花を摘み取る女の子の写真が載っています。子育て情報、伝統文化親子教室授業、子ども着物教室、期間6月8日土曜日から令和2年1月19日日曜日まで、発表会を含む全15回、場所コスモスプラザ、対象小学1年生から中学3年生とその保護者、定員20人、費用3500円、講師山越水氏、申し込み問い合わせ、5月31日金曜日までに講師に直接申し込み、電話、山越、76-2437、ファックス、76-2719。子ども茶道教室、期間6月15日土曜日から令和2年1月19日日曜日、発表会を含む全15回、場所コスモスプラザ、対象小学1年生から中学3年生とその保護者、定員20組、費用5000円、講師酒井邦子氏、申し込み問い合わせ、5月31日金曜日までに講師に直接申し込み、電話酒井 77-1969、ファックス 76-3529。 親と子の能楽体験教室、能の歌い、姉妹、大包みを体験しませんか。期間7月26日金曜日から29日月曜日、8月2日金曜日から4日日曜日、発表会4日、計7日、時間9時から12時。7月26日と29日は13時から16時、発表会は14時から。場所スペースユー小賀。対象小学1年生から中学3年生とその保護者、子供のみの参加もできます。定員20人、多数の場合抽選です。費用3000円、足袋は各自で用意してください。ナイロン足袋も構いません。講師久抜弘野氏、白坂康幸氏、能楽氏。申し込み7月10日水曜日までに、氏名、学年、住所、電話番号を記入の上、講師に直接申し込み。久抜氏、電話 090-1197-9805、 ファックス 092-771-5027、 メール hkunuki.0624@gmail.com。 問い合わせは、古賀生涯学習課。親子でエンジョイ、古民家でのんびり時間、クラフトテープ、かご、竹とんぼ制作体験や流しそうめん体験をしながらのんびり時間を過ごしませんか。日時6月16日日曜日、9時から16時、場所山川邸、古賀市女、費用300円、内容 午前の部、バルーンパフォーマーいた子、誠さんと遊ぼう。午後の部、古民家でヨガ体操。軽食、飲み物販売あり。問い合わせ、三和母親クラブ、担当、オリト。電話、76-3726、小児救急医療輪番表、QR コード。5月1日、5月2日は、輪番休止日です。受診する場合は、市ホームページ、4月号、21ページをご覧ください。5月3日、古賀赤十字病院。5月4日土曜日、友愛記念病院。5月5日、6日、7日、8日、9日、茨城西南医療センター。10日、古賀赤十字病院。11日、12日、13日。茨城西南医療センター。14日、古賀総合病院。15日、16日。茨城西南医療センター。17日、古賀赤十字病院。18日、19日、20日、21日、22日、23日。茨城西南医療センター。24日、古賀赤十字病院。25日、茨城西南医療センター。26日、古賀友愛記念病院。27日、茨城西南医療センター。28日、古賀総合病院。29日、30日、茨城西南医療センター。31日、古賀赤十字病院。6月1日、2日、3日、4日、5日、6日。茨城西南医療センター。6月7日、古賀赤十字病院。8日、茨城西南医療センター。9日、友愛記念病院。10日、茨城西南医療センター。11日、古賀総合病院。12日、13日、茨城西南医療センター。14日、古賀赤十字病院。15日、茨城西南医療センター。以上、表終わり。医療機関。茨城西南医療センター病院、境町2190、電話 87-8111。友愛記念病院、西牛ヶ谷707、電話 97-3000。古賀赤十字病院、下山町1150、電話 23-7111。古賀総合病院、コーノス1555、電話 47-1010。診療時間、月曜日から土曜日、18時から23時。日曜日祝日、9時から16時。対象年齢、15歳未満。小児輪番病院は入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話 029-851-3511 でも小児救急に対応しています。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間の子どもの救急時に対応している医療機関を探すことができます。QR コード。茨城子ども救急電話相談、受付時間24時間365日。 電話番号 03-5367-2367 です。健康づくり事業。問い合わせ健康づくり課古賀福祉の森会館、電話 48-6881。 4つの表があります。表1、乳幼児健康審査。対象、場所、期日、受付時間の順に読みます。3、4ヶ月児健診、 QR コード。平成31年1月4日から1月31日生まれ、古賀福祉の森会館、5月8日水曜日、13時から13時45分。平成31年1月16日から2月10日生まれ、健康の駅、5月21日火曜日、13時から13時45分。平成31年1月16日から3月2日生まれ、3は地域福祉センター、6月6日木曜日、13時から13時45分。1歳6ヶ月児健診、 QR コード。平成29年9月25日から10月25日生まれ、古賀福祉の森会館、5月15日水曜日、13時から13時45分。平成29年9月27日から10月29日生まれ、健康の駅、5月30日木曜日、13時から13時45分。平成29年10月1日から11月22日生まれ、3は地域福祉センター、6月7日金曜日、13時から13時45分。平成29年10月30日から12月2日生まれ、健康の駅、6月12日水曜日、13時から13時45分。平成29年10月1日から11月22日生まれ、三和地域福祉センター、6月7日金曜日、13時から13時45分。平成29年10月30日から12月2日生まれ、健康の駅、6月12日水曜日、13時から13時45分。3歳児健診、 QR コード。平成28年3月1日から4月22日生まれ、三和地域福祉センター、5月14日火曜日、13時から13時45分。平成28年3月27日から4月30日生まれ、古賀福祉の森会館、5月22日水曜日、13時から13時45分。平成28年4月1日から4月27日生まれ、健康の駅、5月29日水曜日、13時から13時45分。表2、相談、内容、場所、期日、時間の順です。発達相談、予約制、QR コード。言葉が遅い、体の動きが気になるなど、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。古賀福祉の森会館、5月13日月曜日、9時20分から15時30分。健康の駅、5月28日火曜日、9時20分から15時30分。古賀福祉の森会館、6月10日月曜日、9時20分から15時30分。乳幼児健康相談、QR コード。育児相談、身体計測、母子健康手帳持参。古賀福祉の森会館、5月9日木曜日。健康の駅、5月21日火曜日。三和地域福祉センター、6月6日木曜日。古賀福祉の森会館、6月11日火曜日。時間はいずれも同じで、乳児1歳未満は9時30分から10時30分。幼児1歳以上は10時から10時30分です。 表3、教室、内容、場所、期日、時間、申し込み、期間の順で読みます。プレママカフェ、QR コード。助産婦のお話、先輩ママと赤ちゃんとの交流、妊娠中の食事について、母子手帳、筆記用具持参、健康の駅、5月31日金曜日、13時30分から15時30分、受付時間13時から13時30分。離乳食教室予約制です。定員20組、多数の場合抽選、QR コード。離乳食の進め方や作り方についてのお話。試食あり。健康の駅、5月24日金曜日、10時から11時30分、5月7日火曜日から15日水曜日、6月28日金曜日、10時から11時30分、6月5日水曜日から13日木曜日、表終わり。9ヶ月から11ヶ月、検診、無料を受けましょう。乳児一般健康診査受診票、水色を使用して、医療機関で受けられます。問い合わせは、福祉健康づくり課、電話 48-6881。子育て広場臨時休館。駅前子育て広場、期日5月26日日曜日。自動交付機の利用は可。子グッズの貸し出しも可。問い合わせ、駅前子育て広場、電話 23-4120。 ネーブル子育て広場、期日5月27日月曜日。問い合わせ、ネーブル子育て広場、電話 92-9033 です。表4、お話し会、読み聞かせ。期日、時間、場所、実施団体の順で読みます。5月4日土曜日、14時から小賀図書館、お話の会、グリとグラ。14時から15時、中央公民館、お話の会、赤とんぼ。14時から15時、中田公民館、お話の会、赤とんぼ。5月11日土曜日、14時から小賀図書館、あけぼのの会。14時から14時40分、三和図書館、朗読サークルすずめ。5月12日、日曜日、15時から小賀図書館、お話の会、赤とんぼ。5月18日土曜日、14時から小賀図書館、千里草の会。14時から14時40分、三和図書館、お話の会、赤とんぼ。5月19日日曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター草和、さくらんぼ。5月25日土曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター草和、お話の会、赤とんぼ。14時から小賀図書館、緑の会。14時から14時40分、三和図書館、朗読サークル、すずめ。6月1日土曜日、13時30分から14時30分、ユーセンター草和、どんぐりコロコロ。14時から小賀図書館、お話の会、グリとグラ。14時から15時、中央公民館、お話の会、赤とんぼ。14時から15時、中田公民館、お話の会、赤とんぼ。6月8日土曜日、14時から、小賀図書館、あけぼの会。14時から14時40分、三和図書館、朗読サークル、すずめ。6月9日日曜日、15時から、小賀図書館、お話の会、赤とんぼ。問い合わせは、小賀図書館、電話 32-5299、三和図書館、電話 75-1511、中央公民館、電話 92-4501、ユーセンター草和、電話 31-3211、中田公民館、電話 48-1852。 コガインフォメーション。ホタル祭り QR コード。日時6月1日土曜日16時から19時。小雨結構、雨天中止。ホタル鑑賞期間5月20日月曜日から6月10日月曜日。場所ネーブルパーク。内容、幻想的なホタルの舞と歌や踊りのマイステージを楽しむホタル祭りを開催します。マイステージの出演者を募集中です。詳細は問い合わせください。問い合わせ、ホタルの里友の会事務局担当土田。電話 090-3504-5168。古賀文学館文学講座物語の作り方 QR コード。期日6月22日、7月6日、20日、8月3日、17日、全5回、土曜日。時間13時30分から16時、費用2000円、定員25人程度。内容、ホラーサスペンス大賞や朝日時代小説大賞を受賞している市内在住の作家、吉良俊作氏を講師に物語の作り方のコツなどを学びます。申し込み、問い合わせ、5月12日日曜日9時から費用を添えて申し込み、古賀文学館電話 21-1129。 古賀さつき盆栽展 QR コード。日時5月31日金曜日13時から17時、6月1日土曜日9時から17時、6月2日日曜日9時から16時。場所中央公民館。内容、愛好家の皆さんが丹精込めて育てたさつきや盆栽が展示されます。期間中は会場入り口でさつきや盆栽の即売会も行います。問い合わせ、古賀市観光協会古賀観光物産課内、電話 23-1266。 ふるさと古賀新茶祭り QR コード。日時5月19日日曜日10時から14時30分。場所、古賀久保公園、古賀総合公園。内容、茶畑での茶摘み体験、茶席体験、お茶関連商品の販売やお茶娘による茶摘みデモンストレーションを行います。問い合わせ、古賀久保公園管理事務所、電話 47-1129。 古賀市出前講座、どこでもレクチャー開講中。市の職員等が市の事業や業務内容などについて分かりやすく説明します。派遣時間、毎日9時から21時の間の90分以内、年末年始は除きます。場所、市内。会場の手配や準備は申し込み団体、グループでお願いします。対象、参加人数、おおむね10人以上。市内在住、在勤、在学の人の団体、グループ、費用、無料。申し込み、実施希望日の3週間前までに講座の担当課へ申し込み書を提出。日時の希望に添えない場合があります。メニューにない講座の要望がありましたらご相談ください。注意事項、質疑や意見交換はお受けしますが、苦情、要望を言う場でないことをご理解ください。問い合わせは、総和企画課。表、分野、講座名、担当課、連絡先。生活分野、講座名、こんなことも男女共同参画でした。総和人権、男女共同参画し、防災講座から災害に日頃から備えるには、総和消防防災課、私は騙されない、消費者被害に遭わないために、古賀商工政策課、地元の野菜について学ぼう、3は農政課。 避難は我が家で、耐震診断、耐震改修の促進。3は建築指導課。みなし道路の拡幅整備。良好な居住環境の確保と安全で快適な街づくりのために。3は建築指導課。健康福祉分野。ゲートキーパー養成講座、命を支える門番。健康福祉総務課、電話 92-5771。障害のある人の生活サポート。健康障害福祉課、電話 92-4919。高齢者生き生き健康教室、今から始める介護予防。健康高齢福祉課 92-5838。 口腔ケアでお口リフレッシュ、元気なお口で目指せ健康長寿。高齢福祉課 92-5838。 運動で始める介護予防、シルバーリハビリ体操。高齢福祉課 92-5838。 介護予防レクリエーション。高齢福祉課 92-5838。 古河市シニアボランティアポイント事業について登録講座。65歳以上対象。高齢福祉課 92-5838。 認知症、あなたも今日からサポーター。認知症サポーター養成講座。健康高齢者サポートセンター総は、電話 92-5920。 不安を安心に変える青年貢献制度。高齢者サポートセンター総は、電話 92-5920。 高齢者虐待対応で伝えたいこと。健康高齢者サポートセンター総は、電話 92-5920。 地域の声かけ、見守りで子どもの虐待防止。総は子ども福祉課。ドメスティックバイオレンスとデートドメスティックバイオレンスの防止に向けて、総は子ども福祉課。みんなの安心介護保険、健康介護保険課。電話 92-4921。 働き盛りの健康づくり。楽しく食べる子どもに食育。大きくなあれ、早寝、早起き、元気な子。発達が気になるお子さんを理解しよう。食から始める健康づくり。福祉、健康づくり課。職場のメンタルヘルス。死ぬまで元気でいるために、癌で命を落とさないために、やっぱり最後は家がいい。認知症を知ろう。食べながら作る健康。がんの話、タバコと健康。古河福祉の森診療所、電話 48-6521。 古河福祉の森診療所の講座メニューは、火曜日、木曜日の13時から15時、および平日17時以降が開催可能日時となります。それ以外での申し込みは、事前にご相談ください。環境分野。地球温暖化について考えよう。家庭でできる温暖化対策。3は環境課。古河市の家庭から出されるゴミについて。3は環境課。教育文化分野。家庭、地域での青少年、子どもとの関わり方。子育てについて振り返ってみませんか。家庭教育について。関東の要所、古河市の歩みを学ぶ。原始古代から現代までの歴史と文化。行財政分野。第3次古河市行政改革大綱について。古河市の姉妹都市について。第2次総合計画、第1期基本計画。市民とともに未来に誇れる街づくり。総は企画課。古河市の台所事情。総は財政課。古河市の公共施設は今、 そして未来は、総和財政活用化。表を終わります。